101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。10月に入りました。いよいよ秋が近づきます。道を歩いていて もう空の雲の感じがね、いつも言うんですけど、秋の雲はいいなって。もう本当にこの雲を見てるとさっぱりした気持ちになります。またうっとり磨けることもあります。そんな秋空の下で、西宮にも芸術の秋がやってまいりました。西宮は音楽と出会う街というキャッチフレーズも持っています。さて、10月に入って大きなイベントがいくつもありますが、今日は兵庫の歌声祭典 in 西宮というプログラムを取り上げてみたいと思います。私の前にはその祭典の実行委員会の事務局長さんの富岡美智子さんと、同じく事務局次長の鈴鹿和弘さん、おいでいただきました。お二人、こんにちは。
こんにちは。
どうぞ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
間もなくになりましたね、
はい、
兵庫の歌声祭典 in 西宮2016年の大会ということですけれど、10月16日の日曜日午後1時に開場して1時半に開演、西宮市民会館アミティホールで行われます。この大会というのは毎年西宮でやってるんですか？
2年に1回各地区で持ち回りで開催しています。
あ、そうなんです、はい、じゃあ兵庫県の中をぐるぐる回っていて、西宮に来るのはそう毎年ではないよ。2年に1遍ですから。
はい、そうですね。
それ以上になることもあるわけですよね。
この歌声祭典自身の歴史は古いんですけれども、はい、まあ、最近ここ4年6年ほど前からまた復活して各地方で持ち回りしようということで、はい、取り組んでおります。
兵庫県全県下から集まってこられる方と一緒に歌う、それから、その方々と一緒に兵庫県全体に対して歌声を届けていくというふうな祭典だと思いますが、富岡さん、事務局長さんとしたら大変責任の重いことだろうと思いますけれど。
そうですね、まあ、歌うだけではなくてね、たくさんの方が舞台に乗っていただくので、そのための準備とか、はい、それから来ていただけるお客様が何人ぐらいかとか、
ね、
もうさまざま頭を悩ますこと多いです。
そうですか。長い間練習をしてこられて、もう間もなく大会ということですけれど、とてもたくさんの方が出演されるというふうに聞いてますが、全部で何人ぐらい出演されますか？
そうですね、いくつかのステージがあるんですけれどもね、
はい、
重複で出てる人もいますので、まあ、延べ人数にしたら700名出演するということになります。
700人ね、
はい、
市民会館アミティホールは広いとはいえ、
はい、
700人言うたらもう客席も半分以上が埋まってしまうということですけど、
そうですね、
ステージに乗られる方がそれだけ、
何人かの舞台によって交代しますけれども ね、
そう
ね、けれども舞台自身がひな壇を7段作ると、
いやすごい高い段にな
ります、ね、はい、そういうステージもいくつかあります、う
ん、客席から見ても後ろの壁が全部もうステージと歌う方というような感じになりますね。
そうですね、
祭典の性格上歌って参加しようということが基本ですから、
う
ん、まあ、歌う人ももちろん入場料払って参加するということですから、
まあ、それやったら余計のこと、その何人客席に来てくださるかということも気になるところで、目標としたらどのぐらいなんですか？
目標としては会場いっぱいを想定して1200人を目標の位置を置いてます。
市民会館2階までいっぱい入ります。1200人入ります。これがいっぱいになるとすごい力になりますよね。
力ですし迫力ですしね、
迫力あります
よ
ね。
歌う喜びを感じてもらえるんじゃないかなというふうに感じてます。
毎回この祭典にはテーマがあると聞いてますが、今回のテーマは何というテーマですか？
今回は命、平和、明日への希望を歌おうということ。
命、平和、明日への希望ですか、
はい、 ちょうどあの最後に歌うカンタータ希望なんかはまさにこのテーマに沿った曲だと思います。
そうなりますね、はい、命ですか、そうですか、希望ですよね。なるほどな、みんなが力を合わせて命を大切にし、そして希望に向かってというような感じになるわけですね。改めて聞くのも変ですけれど、鈴鹿さん、
はい、
コーラスというのとね、
はい、
西宮にも合唱連盟があったり、はい、いろんなコーラスがあります。それと歌声活動、歌声祭典というのもありますね、
はい、
これの違いは何かあるんでしょうか。
いや、まあ、特別に大きな違いは私はあるとは思ってませんけれども、うん、まあ、コーラスイコール合唱団というようなことですよね。だからあの普通の一般の合唱団はそれぞれその合唱団が自分らの目標だとか、
はい、
そういうのを決めて活動していると思うんですけれども、はい、まあ、一般に私たち歌声合唱団って言われているのは、うん、いろいろ、まあ、運動というか目標目的を持って、うん、活動しているというのが大きな違いかなと。
なんか歴史の上でも、特別な歴史があるように思いますけれど、それはどうでしょうか。まあ、
歴史の上でっていうよりか発祥が、まあ、あの戦後間もない1948年ということで、戦後間もない、ま、あの日本が戦争に負けて貧しくって、うん、テレビも娯楽番組も何もなかった時代に、うん、今の関明子さんっていう人が、
はい、
まあ、この人は東京の音大を首席で卒業してプリマドンナって言って、まあ、将来有望されてた方なんですけれども、はい、この人は1947年の戦後間もない、皇居前の命で50万人が参加してる前で指揮をして、はいはいはい、その人が、まあ、歌声を作っていったという。歴史があるんですけどもね。
東京から発祥なんですね。
東京の、まあ、そこに関明子さんが中央合唱団っていうのを設立して、
うんうん、
その中央合唱団で、育っていった人が全国に派遣されていって、はあはあ、歌声をサークルを合唱団を作っていったっていうような経過はありますけどもね。
一時ね、歌声喫茶っていうのが流行ったことがありましたでしょ
う。そうですね、
大阪にもたくさん、
はい、
みんなが集まって、
はい、
まあ、コーヒー飲みながらですけど、
はい、
あの好きな歌を一緒に歌おうという、あの一緒に歌おうというところが僕いいなと思ってたんですけど、
ね、はい、そうですね。それにさっき言いましたように戦後こう何も娯楽も何もなかった時代ですから、はい、あの一緒に肩を組んで歌うっていうのはそういう一般的には雰囲気がなかったと思うんですよ ね、
そ, う
ですね。それを、まあ、みんなが親しまれているロシア民謡なんかを中心に、うん、まあ、歌声が発祥した後に東京の灯火が一番1号店だと思うんです、
はい
はいはい、そこをきっかけにこうみんなで歌あの肩を組んで歌うというのが非常に流行っていって、歌声もあの一緒に高揚していったような時代がありましたね。
なるほど、歌声にはそういう発祥の時から、まあ、自然発生的にかもしれませんけれど、
はい、
みんなに勇気づけるような音楽という形で、はい、そうですね、まあ、生まれたわけですね、
はいはい、
でそれがずっと全国に広まっていきました、
はい、
でそれはつながっていったわけですか。
まあ、つながっていったというよりか、そのやっぱりその中央合唱団がそういう目的を、
はい、
意義目的を持ってそういう時代の流れに沿って意識的に、
うん、
運動していったような面もありますね。
例えばね、
はい、
どんなふうな問題をこう問題として取り上げるというか目標にしていくというか、
はい、あのその時代の、まあ、社会運動ともまあ連帯しながらですけれどもね、
ああ、そう、
平和で健康な、
うん、
歌をということで、まあ、スローガン的にも疑いは平和の力、
はいはい、
疑いは生きる力というようなことで、あの生きていく上での支えとなれるような歌を意識的に広めていこうと、
はい、
そういうような運動だったと思うんですよ ね、
ね。
でその中でやっぱり固いこといえばその時代の安保の戦いだとかですね、三井三池の戦いだとか、
ね、
そういった中でこうどんどん意識的にあの広めていったようなこともありますし、
うんうん、
そういう中からあの歌声の中から荒木栄さんとかい う、 こう専門的な音楽家をこうどんどん育っていったというような経過もありますね。
大きな、まあ、成果が上がっていったということでしょうね、
はい、
僕なんかもあの今おっしゃった三池闘争とかね、
はい、
安保闘争とかいうのを青年時代に経験した世代ですけどね
私らは戦後生まれですけど
だいぶ違いますけど、
はい、
だからあの本当にその運動の中に自分が身を置いて、
はい、
もう波にこう現れながらね、
はい、
歌ってた歌っていうのがやっぱり思い出されたりすると、
はい、
その頃の世の中の様子なんていうのも思い出してくるわけです、
はい、
とってもそれはこの自分をもう一度反省してみたりね、はい、勇気づけたりするのにも役立つことやなという、今でもそう思います
ね、 そうですね、まあ、もちろんそういうこともありますし、その歌の力が非常に大きいと思うんですよ ね、
ね、
ほんまに人に生きる喜び、まあ、あの戦いなんかに対してはそれの励まし、
激励になった
り、ね、激励運動している人はものすごく激励になったと思うんですよね。
それ何よりもの一緒にいる人との共感っていうのがね、とても強く感じられる、その中で歌われた歌っていう感じがね、はい、今でもこう鮮烈に思い出せますけど、
はい、
実はね、あの市役所の職員でやった頃ね、
はい、
あの一人でね、昔の役所の前に蘇鉄の植え込みがあったんです、
はい、
石が置いてあってね、はい、でそこに僕昼休み一人でね座ってね、歌声喫茶で持ってきた歌集をね、
はいはいはい、
一人で歌うことを始めたことがあるんです、はい、そうするとね、1週間ほどそれね、嫌でも一人で続けてるとね、一人二人増えてきてね、一緒に歌う仲間ができたっていうのをね覚えてますけども、ああいうのが歌声の始まりかなというふうな気がしてましてね。
そうですね、私らも個人的に言えば、職場で、まあ、職員会社に勤めてたんですけれどもね、はい、昼休み春闘の時なんかは歌声合唱団の人が花笠音頭やら労働歌を歌いに、まあ、昔から言えば文庫隊歌んですけども、
どね、
そういうのに励まされて、
ね、
春闘の時ですから組合なんかも必要性を感じてね、
はい、
私なんかはそういうあの組合から派遣されて、その研究生にあの費用も出してもらっていったというのがきっかけなんですよ。
ああそうなんですか、やっぱり似たようなことを皆さんやってらっしゃる、
それで、まあ、職場で昼休みみんなで歌う、
はいはい、
そういう会を開いたりですね、
はい、本当に生活が苦しかったり、あるいはいろんな不自由がある時代に、あのやっぱり歌っていうのは力があったでしょうし、ね、唯一の文化みたいな感じもしましたしね。
そうですね、だから、歌声っていうのはあのもう一度ちょっとあの言い直しますけれども、そういったあのそれぞれ の私たちの合唱団とかいろんな合唱団はそれぞれ独自の方針を持ってるわけですけれども、はい、歌声には全国協議会っていうのがあるんですよね。
ああ
日本の歌声全国協議会のがありまして、ああ、はい、その協議会に加盟している団体が、まあ、今現在では400団体以上あるんですけれども、はい、その協議会に加盟して、その協議会が方針を持って運動して、その協議会に加盟している団体合唱団を歌声合唱団っていうんで、はい、それぞれ上からこう一つのピラミッドみたいになってるわけではないんです。連絡協議会に加盟しているわけの話ですね。
まあ、それこそ民主的ですよね。ああそうですか、話をその歌声祭典西宮の方に戻しまして、歴史がよく分かりましたので、はい、その上に立って今回の西宮ということですけれど、
ね、
いろんな団体、まあ、歌う団体があの参加していらっしゃるというふうに聞いてますけど、どんなふうなステージが展開されていくのか、ちょっとご紹介いただけますか。
あのまずオープニングですけれどもね、
はい、
の和太鼓、あの歌声もあの文化遺産をいろいろ受け継いで活動しているような部分もありますんで、和太鼓をで活動している人はだいたい県下で100人以上いてると思うんですけれども、今回は舞台の関係で、まあ、40人ぐらいが舞台の太鼓叩いて、まあ、県下から集まってくる歓迎演奏っていうんですか、あの壮大な響きだと思うんですけども、
それがオープニングな
の、はい、オープニングで、あの
会場素晴らしいオープニングですね、
響かせるということ。
いやいや、胸がワクワクします。
あの合同演奏ですからね、
はい、
どこまでうまくいくか、うん、まあ、あの今度あのまた合同練習はあるんですけれども、
そうです、
はい、期待したいところですね。
40人の太鼓を聴くっていうのはすごいですね、
その
次はどんなステージになりますか。
子どもたちの元気ステージということで、まあ、歌声ですから子どもから年寄りまでこうみんなで楽しもうというようなことがありますんで、宿側にあるみんな元気ジムっていう、
知ってます、
子どもを遊ばせるね、
米田さんです
ね、米田さんはあの NHK の初代体操のお兄さん、
そうです、
元
気のええ方ですわ、
まあ、奥さんも音楽運動やら保育運動一生懸命やってくる方で、はい、この夫婦を中心にミュージカルチームっていうのがあるんですよね。そのミュージカルチームを中心として舞台に上がってもらって、会場の子どもから大人までを一緒に楽しませてくれるという、
いやそうなん、
あの非常に明るくて楽しみなステージですけれども、ね、
その次はどんなステージですか。
次はですね、働く者の歌声っていうことで、ほとんど働いてるようなあるんですけれども、はい、特にここはここに来てる琴女さんの合唱団にいてる 拳の団員で、今問題になっている JAL のね、ふと解雇されたいう人がおりまして、それにちなんで作った歌とか、それからあの昔国鉄の時代であった時に、国鉄の職員が嫌がらせで、国鉄の職員でありながらあの花を売りに行ったりとか、そういうそんな苦しい時代があって、まあ自ら命を絶ったのが100人ぐらいいてるんですよね。
そうい
う、まあ人間の歌っていうんですか、そういうステージをあの作りたい
な。そうですか、はい、大事なステージになります。その次は、
次はですね、私らももうその時代になるんですけど、シニアのステージということで、だいたい自分がこれやなと思う人がステージに上がっていただいて
自己申告
じゃない、何歳から何歳までいうのはありませんけれどもど、これやと思う人はやっぱりこう人生を振り返って、かけがえのない人生をとか、そういうこう歌声で励まそうということで、
まあ高齢や高齢やってね、もう卑屈にならずに、これが大事や、これが大事やと言うたらどうですか。
そうですね、
高齢者のステージがあります、
やっぱりあの元気と勇気を与えられるように、
そうですね、そういうステージもあります。それから若い人たちも、
そうですね、これからの未来を担って立っていただかなあかん、青年だとか、あるいはその青年を育てる看護師さん、保育の携わってる皆さんのステージを作りたいなと、これはちょっとあの青年をステージに上げるっていうのは、まあ、現役で働いてる関係もありまして、
なかなか練習できない、
練習もできない、集まっても来れないということでね、少し枠を広げて関西の方、大阪あたりからも京都からあたりも若干応援もらいながらステージを作って
、できましたか、
まあ、あの40人50人がなんとか目処を立ってきたかなという
すごい、
ところですけれどもね、
これはいいですね、力強くなりました
、やっぱり未来を ね、
そうですね、
背負って立っていただかなあかんという、
他には、
まあ、あのいろいろ男性合唱もいろいろ計画したんですけれども、ステージ上時間もないということで、まあ、あとはもう全県の合唱団合同っていうんですか、
全県の人、
これはすごい、歌声合唱団を中心とした、あの人らのステージを作ろうということで、まあ、皆さんご承知 の、 あの大地の恵みをたたえた大地三唱とか、
大地三唱、
他あの東北大震災、今回のテーマでもある、まあ、震災復興ようなこともあるんですけれども、東北の中学生たちが作詞した群青という曲なんですけども、これは専門家の作った曲ですけれども、これを歌おうということで、ステージで170ぐらい、
170すごいステージになります ね、 そうですね、本当に市民会館大きいですけれどあのステージも狭く感じるぐらいの、
そうですね、まあ、170人ベッド舞台上がったら会場が170人ポッと抜けるようなことも心配ですけれどもあの、まあ、そんなことをよそにとにかく頑張りたい、
ね、本当ですよね、みんな集中して聞くと思います、そういうステージが、
でまだあの女性合同って、まあ、働く女性を中心にですけれども、これは女性のパワーいうのはもう全国的にもすごくって、まあ、兵庫県下でももうあの女性のパワーはすごいですよね。この女性を常日頃からこれは日常的に交流もありまして、あのこの人らもやっぱ160人ぐらいのステージを作ろうということで、練習常に励んでますけれども、
ああそうですね、じゃあこれはそれぞれの方々がそれぞれの地域なり自分 の、 あの住んでいる場所でまず稽古をしてこられて、
そこが一番難儀なんですよね、ちょっとその辺富岡さん
ご苦労があるんですな、
あの、まあ、あのそれぞれの地域合唱団でね、地元で練習を重ねて、で合同に集まって、練習すると、
そうそうそうそう、
だからそういう点ではなかなか非常に苦労してる、一番苦労してるところなんですよね、
宇都宮市内だけでもね、
そうですね、
まあ、40か50かありますやん合唱団、
はい、
一緒にやりましょうだってなかなかできる
っぽい、そうなんですよね、日程的にも合わないし時間的にも合わないし ね、
ねえ、な西宮みたいな一つの距離的に近いところでもそうですのに、県下全体からということになったらますます難しい、
そうですね、
まあ、そういう苦労も乗り越えてやってらっしゃる、
そうですね、
みんな頑張ってるんですな、
そうですね、
この祭典に向けて全県からこう力が集まってくるという感じ、
その練習会もね、前回全県で集まった練習会もね、あの持ってますのでね、ただやっぱり天ヶ崎あたりから姫路、田島、このあたりの方が集まってもらうのは、ね、非常にね物理的に難しい、
ね、総裁さえできることではないという、さて今回のメインとも言うべきステージが用意されていると ということですけど、それはどんな曲なんですか？
採点実行委員長を引き受けてくださった中西先生のね、サテル先生の、
はい、それが
作品なんです。
大変なことや、
はい、東北の大震災と、はい、それからそれに引き続く原発事故ありましたよね。これで音楽家として今自分は何ができるんかと考えられた時にね、うん、
はい、
やっぱり東北の人に励ます、そして寄り添う、そういう音楽を作りたいということで、うん、カンタータ希望というのを作られたんです。
そうですか。
もうあの壮大でね、全9章からなるんです。
そうですか。
あの4人のソリストと、
はい、
まあ、合唱部分が4曲、
はい、
ということで、だいたい30分ぐらいの演奏時間
があります。大曲ですね、
はい、
うわすごい。
それをあの、まあ、さくらんぼと、うん、それからこぶしをメインにして、
はい、これは西宮の合唱団ですね、
はい、これは私たちが中心ですので ね、
そうですね。富岡さんがいらっしゃるのが、
はい、
女作
講師で、
はい、鈴鹿さんがいらっしゃるのはさくらんぼ、
さくらんぼ合唱だ
ね、 ね、その2つが、
はい、
一緒になって、
それとあと全県下の歌声合唱団ね、
はいはい、
仲間が集まってもらったのと、はい、
で
それだけではいうことで、西宮の合唱連盟のね、傘下の合唱団にも呼びかけて、こういういいのがあるからぜひ一緒に歌ってくださいと、
いすごい、
で市民の方にも呼びかけて、
うん、
で結局合計140人ぐらいが舞台に立つ、
これはすごい、
カンターた希望を歌う合唱団というのがね、
特別に作られた、
特別に、
ね、
もうそれはもう素晴らしいですよ、はい、
楽しみやな、
はい、あの歌いながら日々練習しながらものすごい感動します。
はい、今お話に出た中西悟先生ですけれど、この方あの西宮少年合唱団ができた頃から指導に当たってらして、もちろんは団長さんになられて、一番最初は鎌田連平さんがね、あの指導してらっしゃったんですけども、途中からほとんどこの中西悟先生が団長さんで指導されて、今は変わってらっしゃいます。50年近くも指導してらっしゃる、はい、西宮の歴史をね、あのテーマにしたミュージカルとかね、それからオペラとか作られてね、市民 の、 あのオペラをたくさん作って、門前物語とかね、行く川のって、これはあのナジオの紙の話ですな、うん、それから染戸 の、 の池をあのテーマにした染戸の物語とか、酒蔵の歌とかね、たくさんのミュージカルやオペラ作られて、で指揮されてという、そういう先生なんですけど、まあ、西宮を代表する音楽家、その作曲指揮でこの作られた歌、カンタータが歌われるのはとっても意義あることやと僕も思います。この間ね、実はそのことを鈴鹿さんに聞いた時に、いっぺんあの中西先生とお話を思って、ちょっとお話してきたんですよ。でここへね来てもらえたらいいんですけど、はい、お忙しいのでね、
はい、
今日は来れなかったのでね、メッセージをねあの聞いてきましたから、ちょっと代わりにお伝えしたいと思いますけどね、はい、中西先生のお話です。でこの作品は東日本大震災の復興に向けて前を向き希望を胸にみんなで進もうという気持ちを込めて書いた作品です。今回の兵庫の歌声 西宮のテーマに最もふさわしいと思い選びました。曲はソロ、重唱、合唱で構成されています。ソリストには西宮にゆかりのある人たちばかりを選びました。合唱は呼びかけに応じて140人もの人たちが集まってくださいました。改めてこの祭典の意義の深さと熱意の大きさを感じさせていただいています。皆さん熱心に練習され、最初とは比べ物にならないくらい上手になられました。そして歌おうと思う気持ちが満ち満ちています。だんだんに意気込みも高まり、いい演奏ができると確信しています。私も西宮の息を締めそうと思っています。こうおっしゃってました。なかなか
ね
先生も力入ってますよ、これ
は。そうですね、
そんな風に、西宮の本当にあの古くから西宮の音楽を大事にしてきてくださって、今も西宮の音楽界でいろいろね役に、ついてくださっている中西先生が自ら作曲した曲を自ら指揮
しよう、作詞もした、
作詞もされた、
はい、
ね、それでそれを皆さんと一緒にやろうやないかって指揮してくださって、
はい、
練習にも来てらっしゃるんでしょう、
はい、中西先生の合同練習がね、うん、延べ8回ぐらい、
うわ、
はい、だからあの音楽的にも質の高い
ですよ、ね、はい、厳しいでしょ。
厳しいですけどいや今回優しいですから
、ね、いろんな階層の方がいるから、はい、そうかもしれません、はい、まあ私よりちょっと年の上の先生ですので、はい、もうあの身体的にどうかなと思うんですけど頑張ってらっしゃるんです。
ずっと立って指揮されてます。
そうですか。鈴木さん、各ステージの仕上がり具合はどうですか？
先ほども言いましたけど、なかなか一緒に集まって練習する機会がね、はい、少ないので、ここが一番難しいと思うんですけれども、特に今カンタータも言いましたけれども、地元中心なこれを向けた特別な合唱団を募集して、はい、練習重ねたりとか、全県歌合同のその曲についても非常に各合唱団が演奏会で取り上げているような曲をやってるんで、うん、非常に質の高い音楽会になるんじゃないかなということで、
楽しみですね。
はい、楽しみです。
出演者の方の意気込みも上がってきたんちゃいますか？
そうです ね、
はい、盛り上がってきてるやろうなと思います、はい、富岡さん、公演がいよいよ近づいてきましたけど、まあ、チケットはどこでいくらぐらい、どうやって買えるんかなんか、ちょっともう一度ご紹介いただけませんか？
はい、チケットは一応一般で1500円ということになっています、はい、各公民館に、はい、このチラシを全部置いてもらってます。
あ、このチラシをね、はい、兵庫の歌声祭典、はい、
そのチラシの連絡先のところ、はい、さくらんぼ合唱団は福田女性コーラス小渕富岡ということで、はい、そこのチラシの下の電話番号に。
なるほど。これ今申し上げておきましょう。
あ、そうですね。
さくらんぼ合唱団の方は福田さんという方にいいわけですか？
この方が運営委員長ですけれどもね。
あ、そうです。はい。090-7755-9741。もう一度言います。090-7755-9741。福田さんという方の電話です。そこへ電話をかけていただいて、この、兵庫の歌声祭典西宮のチケットが欲しいと言っていただければ連絡がつくということで、はい、それから女性コーラス小節さんの方は0798-0798-46-4541、西宮ですね、46-4541、これはもう富岡さんのところで直接電話でということで、はいはい、それぞれ電話で申し込みをしたらいいということですか？
はい、もう電話来てます。
あ、そうですよね、
はい、今までから、
はい、チケットの料金は一般が1500円だそうです。そして、中学高校生と障害のある方は1000円で入れますので、これまた申し込んでいただきたい。小学生の場合は500円でいいという大サービスですのでぜひぜひ家族揃っておいでいただけたら、はい、命平和明日への希望を歌おうというスローガンで、10月16日の午後1時30分から西宮市民会館アミティホールで開かれる2016兵庫の歌声祭典 in 西宮のお話を、今日はそれの実行委員会がありまして、実行委員会の事務局長さんである富岡美智子さんと、事務局次長をしていらっしゃる鈴鹿和弘さんに詳しいお話を聞かせていただきました。どうぞ皆さん、この盛り上がった祭典にぜひお越しいただけるようにご案内を申し上げます。今日はお二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。